皆さんはみんなが気持ちよく生活できているかと考えたことはあるでしょうか。今日は私の話をきっかけに、みんなが気持ちよく生活することに少しでも興味を持っていただければと思います。2年生の時、私は道徳の授業で母の反撃というお話を習いました。このお話は、ずっと専業主婦だった母がパートに出ることになり、そのことをきっかけに主人公の僕が母の背負っていた当たり前に気づき、その当たり前の負担のいくつかを自分もやるようになるという話です。私がこの話を読んだとき、衝撃を受けました。特に当たり前の温かいご飯、いってらっしゃい、気をつけての言葉、汚れた服の洗濯、部屋の掃除、布団干しも風呂掃除も食器を洗うのも塾の送迎も、これらが全部当たり前だとしたら、母は一体いくつの当たり前を背負っていたのだろうか、というところを読んだ時です。まるでこれが自分のことのように思えて、私もこうなっているのではないかという考えが浮かびました。同時に、母に対する申し訳なさや今までの自分に対する自責の念が込み上げてきました。そして私は、今までの生活について考え直し、母の背負っていた負担を共有し、協力し合ってこそ、家族みんなが気持ちよく生活できることに気づきました。そこで私は、このことをきっかけに、みんなが気持ちよく生活するためには、どうすべきかを考えました。そして、二つのことが大事だと気づきました。一つ目は、気づき、相手に気を使うということです。普段、自分たちがしていること、していないこと、やってもらっていること、それが当たり前のように感じているかもしれません。しかし、一度よく考えてみてください。例えば、家庭内。皆さんは、親に家事をやってもらっていることが当たり前、そう思っていませんか？親は私たち子供のために様々な負担を背負っています。そんな親の負担を一つも背負わず全部やってもらっているのは何か間違っていませんか？これではみんなが気持ちよく生活できているとは言えないと思います。ですから、みんなが気持ちよく生活するためには、気づき、相手に気を使い、手伝ったり肩代わりしたりすることが必要だと考えます。二つ目は、不満を言わず、やってもらっていることに感謝をすることです。普段皆さんは、やってもらっていることに不満を言っていませんか？きちんと、ありがとうと感謝の気持ちを伝えていますか？これができている人は、意外にも少ないと思います。例えば、私は、卓球部に所属していましたが、足元に来た卓球玉を渡すとき、ありがとうございます、と口に出して礼をする人、頭だけを下げる人、何も言わず言ってしまう人と反応は分かれます。やはりその時は、ありがとうございますと口に出して感謝を伝えられるのが一番嬉しくて、玉を拾ってあげてよかったなぁという気持ちになります。このように感謝をされると、やってくれる方も励みとなります。ですから、みんなが気持ちよく生活するためには、不満を言わず、感謝の気持ちを伝えることが必要だと言えます。最後に、私はこのような経験から次のように考えます。人は一人では生きていけません。相手と自分、それぞれが少しずつを負担し合って、初めてみんなが気持ちよく生活することができるのです。ですから、日常の当たり前の中から、当たり前でないこと、感謝すべきことを洗い出し、進んで分担したり、感謝の気持ちを伝えたりする。これを実行することが、みんなが気持ちよく生活することとなるのではないでしょうか。ご清聴ありがとうございました。